大切な命と家を守る火災予防。11月9日から15日、秋の火災予防運動。11月9日から秋季全国火災予防運動が始まります。火災を予防するには、日頃から火の取り扱いに注意することが何より大切です。実際に市内で起きた火災の事例と、気をつけたいポイントを紹介します。問い合わせ、消防予防課。市内の火災発生データ。過去5年の火災発生件数。折れ線グラフがあります。説明。横軸、左から右へ、2020年から2024年、1年ごとの数字。縦軸、下から上へ発生件数。5件ごと10件まで。年度ごとの発生件数を順に読みます。2020年11件、2021年8件、2022年11件、2023年8件、2024年11件。グラフ終わり。火災の原因別ランキング。1位、電気機器、配線。2位、タバコ。3位、ガスコンロ。過去5年のデータより。1箇所のプラグにタコ足配線されたため、出火した様子を描かれたイラストが添えられています。市内で発生した火災の年間件数は、2020年から大きな差はなく推移しています。過去5年間の火災原因を見ると、身近な火種が原因で火災になることが多いです。電気機器、配線が原因の火災が最も多く、中でも昨年はリチウムイオン電池による火災が複数発生しました。写真があります。2020年に市内で起きた建物火災。説明。植え込みの奥の住宅の瓦屋根から白い煙が立ち上がり、玄関に続く部屋の中は炎の色に染まっています。説明終わり。火災原因1。電気機器、配線。コンセントとプラグの間に溜まったホコリや、折れ曲がった電源コードなどからの出火に加え、経年劣化した家電製品からも出火することがあります。ケース。コンセントに挿したプラグの刃に溜まったホコリや湿気を帯び、電流が流れて火花が発生するトラッキング現象で出火した。プラグを挿したコンセントの焼け跡の写真が添えられています。予防のポイント。コンセントと挿したプラグの定期的な清掃を。電源コードに損傷など異常がないかも点検しましょう。火災原因2、タバコ。タバコの火種は小さいため、可燃物に接してもすぐに炎は上がりません。しかし、じわじわとくすぶり続け、しばらくしてから発火に至ります。そのため、外出後や就寝後に出火することがあります。ケース。消したはずのタバコの火が消えておらず、大量に溜まった吸い殻に火がつき、灰皿内で出火。燃えた吸い殻が灰皿から転がり落ちて可燃物に燃え移り、住宅一棟が全焼した。写真があります。説明。焦げた梁と柱を残した住宅の焼け跡を上から見下ろす角度で撮られています。説明終わり。予防のポイント。灰皿に溜まった吸い殻はこまめに処分を。吸い殻は水につけ、完全に消えたことを確認してからゴミ箱へ。寝た箱は絶対にやめましょう。火災原因3。ガスコンロ。火の消し忘れによる揚げ油の加熱や空炊きでの出火。 魚焼きグリル内部に残った油に引火することも。また、コンロの炎が衣服やエプロン、布巾など周囲の可燃物に燃え移ることもあります。ケース。鍋をガスコンロの火にかけたまま別の作業をしていて忘れてしまい、住宅用火災警報器の音で火災に気づいた。炎が換気扇付近まで上がり、濡れ布巾をかけて消火した。焦げた鍋に濡れ布巾をかけたガス台の写真が添えられています。予防のポイント。コンロの火をつけたら離れない。安全装置のセンサーがついたガスコンロを利用し、コンロの周りやグリルもこまめに掃除を。写真があります。説明。オレンジ色の消防服にベストをつけた消防士が、紺のキャップをかぶり、右人差し指を立てています。説明終わり。ピックアップ。リチウムイオン電池。スマートフォンの充電中、じりじりとイオンがして、ガス臭が発生。その後、スマートフォンから炎が上がったという、内蔵のリチウムイオン電池が原因の火災が市内でも起こりました。写真があります。写真提供。独立行政法人製品評価技術基盤機構。説明。奥に置かれたスマホから火花やオレンジ色の炎が手前に吹き出しています。説明終わり。予防のポイント。リチウムイオン電池を使った製品は、落下など衝撃を与えないようにし、異常を感じたら使用をやめましょう。備えよう、火災予防ツール。住宅用火災警報器。火災による煙や熱を感知し、音で知らせる警報器の設置は義務です。部品の劣化や電池切れなどで感知しなくなるため、定期的に作動テストし、10年を目安に交換を。住宅用消火器。一般家庭でも使いやすい小型で軽量な消火器です。デザインや色が豊富で、ホースがなく、レバー下のノズルから直接噴射できるタイプもあります。消防職員がレクチャー。火災予防教室。火災の基礎知識や消火器による消火訓練など、火災の予防や対応について説明します。対象、自治体や任意のグループ、申し込み問い合わせ、消防署、ID100-1730、写真があります。説明、民家の植え込みの前で説明する消防士と、説明を受ける4、5人の参加者の後ろ姿。説明終わり。もしもに備える地域の防災。防災に関するイベントや訓練が開催されます。もしもの時に地域でどのような行動を取ればよいのか確認しておきましょう。防災訓練の2枚の写真があります。写真1、説明。7名のヘルメットをかぶった男女がテーブルを囲んでいます。手前中央の男性は、防災士と書かれたベストをつけています。写真2、説明。食料物資班と書かれたベストをつけた男女7、8名が、消防士と円形を組んでいる後ろ姿。説明終わり。ヨットマーク。防災訓練、避難所運営訓練。小学校区ごとに訓練を実施します。詳細は市ホームページで確認してください。沼間小学校地区。日時、11月8日土曜、10時から12時。場所、沼間小学校。池子小学校地区。日時、11月9日日曜、10時から12時。場所、逗子中学校。逗子小学校地区。日時、 11月15日土曜10時から12時。場所、市民交流センター。下木小学校地区。日時、11月30日日曜10時から12時。場所、下木中学校。小坪小学校地区。日時、12月6日土曜10時から12時。場所、小坪小学校。災害時の地域情報発信訓練。在宅避難者が必要としている物資等の把握を目的に、情報発信訓練を防災訓練と同日に開催します。会場に行かなくても、スマートフォンやパソコンなどから参加できます。居住地区の訓練開催日に二次元コードを読み取って参加してください。日時、各防災訓練開催日の9時から12時。問い合わせ、防災安全課。ID100-1548。二次元コードが添えられています。災害時登り旗の形式訓練。災害時登り旗は、災害時に診療、開局している目印です。市内の診療所や薬局などで旗を掲げる訓練を実施します。日時、11月14日金曜、問い合わせ、国保健康課。写真があります。説明。黄色の字色に黒のゴシック文字で、開局中、診療中と書かれた2本の登り旗が掲げられています。説明終わり。みんなで考えよう。地域防災力強化フォーラム2025。避難所対応から被災者支援まで、地域の防災を市民、行政、NPO で考えるワークショップを行います。講師、小林義孝さん、内閣府防災、地域防災力強化担当。日時、11月28日金曜、13時30分から15時30分。定員、先着60人程度。場所、申し込み問い合わせ。11月1日9時以降。1、氏名。2、電話番号、メールアドレスを、電話、ファックス、E メール、申し込みフォーム、または市民交流センター窓口へ。託児、手話通訳、要約筆記は、11月17日までに申し込み。メール、ac-center@zushi-psg.org。二次元コードが添えられています。